心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう11月の21日なんですけれども、この配信開始日が、この開始日、ボジョレ・ヌーボーの解禁日でもあります。
あー、もうボジョレ・ヌーボーですね。
先生、飲みますか？
昔は飲みました。最近、
最近は飲んでない。
はい、眠くなっちゃうんで
ボジョレっていうのをこう待ちに待ってましたっていう感じで飲む派でしたか？
っていうのも何回かあった気もしますけど、解禁日になんかフレンチ行くとかそういう話でしょ？
はい。
あの、遠い、こう、バブルの頃を思い出すような感じですね。
そうなんですね。でもあんまり、あの、お酒を最近は飲まないので、全くもう気にしなくなっちゃったんですけども、盛り上がる方々は盛り上がってますよね。
でしょうね。
ねえ。いや、でも、この番組で盛り上がっていきましょう、私たちは。
はい。ノンアルコールで。
はい。今日はどんなお話で？
はい。まあ、うつっていう人たちに結構私お会いしてるわけなんですけれども、会社でうつだと見捨てられるのかっていう、そういうテーマがあるんですけど、結構ですね、会社ってところは、もちろん会社によって考え方違いますし、いろいろなんですけれども、でも、私が見てる限り、まあ、会社って、ものすごく小さい会社で、なんかちょっといろいろ、あの、社長と専務と自分しかいないみたいな会社じゃない会社であれば、割と今、病気に対して理解のある会社が多い気がするんですよ。
そうですね。あの、ちゃんとお休みをもらえて、で、休みやすくなっている状況だったりする気がするんですけども。
ですね。で、あの、もう私も産業医もしてるんですけれども、こういろいろそういう案件を見ると、会社はどっちかっていうと、そのお休みになってる方たちをしっかりケアしようっていう姿勢の方が多くて、なんか、こいつ鬱なんかなりやがってみたいな、そんな会社はちょっと聞かないんですよね。で、よくこう、ハラスメントにあってうんぬんって話もあるんですけれども、それもこう、ハラスメントをするような、そういう人が本当にいたら、かなりやはり法律が変わってから、実際会社が取り組んでいるところもすごく多くて、で、ある会社なんてですね、ちょっとびっくりしたんですけれども、本人はハラスメントにあったとは思ってなかったんですけれども、ちょっときつめの上司であったことは、まあ、そうだったんでしょう。そしたら、労災申請をしてくれって会社の方から言われたみたいな。
そうなんですか。
あなたがこうあった経験というのは、それは労災に値する可能性が高いので、労災申請してくださいかなんか会社に言われて、いや、そんなこと言う会社もあるんだってびっくりしたんですけどね。
びっくりです。
結局、なんだかんだで労災申請しなかったんですけど、結局、ね。でも、いずれにしてみても、そんなことまで考えてくれちゃうような会社なんで、もちろん、ね、ならず、その、職してとっても元気に楽しく仕事をしているっていう、まあ、そういうハッピーエンドなんですけどもね。どうも、こう、会社に鬱だってことを伝えたらもう終わりだとか、心療内科に通ったらもうそれで解雇になるとか、なんかこう、都市伝説も流布している感じがあって、これはやっぱ正しい情報をお伝えしなきゃいけないんじゃないかなって思ったので、お話しさせていただいてるんですけれども、見捨てられるっていうことは私はないと思うんですよね。まあ、特に法律で病気を理由に解雇するということは固く禁じられてるんですよね。で、それを守ってる会社の方が多い印象があって、だから多分本当になんかの行き違いがある場合もあると思うんですけど、どう考えても行き違いとかいろいろもう問題があるのであれば、したらそれは弁護士の先生だったりとか、社会保険労務士の先生にご相談いただく方がいいんだと思うんですけれども、でも、単なる母体の掛け違い的なこともあったりとか、 なんかそういうのも多くてですね、この方、今の会社っていうのは、まあ、大体こう人が余ってる会社ってあんまりないんですよ。人手不足の方が多くてですね、だもんですから、優しいです。
ちゃんと理解がある。
ちゃんと理解がある。ただね、優しいんだけど、会社って福祉の場所じゃないんですよ。会社って利益を求めるっていうことがそこの組織の使命なので、利益を求めるところに甘えることはできないと思うんですね。例えばもうちょっと自分はゆっくりしたいから休んどくとかね。それは他の働いている仲間に対してちょっと違うんじゃないかっていうところですね。で、それってやはり問題なのは、2回も3回も4回も休職するって言ったら、ちょっと雇う側としては困るわけですよ。ね、だって具合悪くなった、お休みください。じゃあ、ちゃんと良くなってから出てきてくださいね。お休みの間には連絡しないようにしますとか、まあ、いろいろ会社側は配慮してくれるわけなんですけれども。だけど、そういうの何回もあったら、ね、何回も繰り返す方もいらっしゃるんで、気になってる方でもそういう方もいらっしゃると思うんですけれども、でもやっぱり会社にも会社の限界があるってところがなっちゃうわけですよ。だから、こう、会社に鬱だって言わないで我慢して休まないでいるっていう、とかね、病院にも行ったらなんか保険組合の方からバレちゃうといけないから行かないようにするとかね。そういうのは良くないと思いますよね。ただ、こう、いくらでも何回でも病気だからやればいいんだ。だって、病気だからしょうがない。それもまた違うんじゃないかな、みたいな。だから答えっていうのは、こう、その中間っていうところで、やっぱり会社とのコミュニケーションなんじゃないかなって気がするんですよね。だから、もうお辞めになるのであれば、まあ、それなりのまたご事情もおありだと思うんですけれども、辞めないで元に戻るというおつもりであるのならば、まあ、できれば長く働いた方が、それぞれにとっていいはずだし、だとしたら、一回で治った方がいいんじゃないかなと、って思うわけですよね。で、私はだから、一番最初の休職っていう方がいらっしゃったら、長くかかってもいいから、何が何でも一回で再発しないぐらいの、まあ、プランを立てましょうっていう話をご提案させていただいてるんですけれども、それそういう理由なんですよね。で、休んでることにこう罪悪感を持ちすぎる方もいらっしゃって、すると、急いで中途半端でも戻っちゃうんですよ。そうすると、2回目の休職っていうのが次にやってきちゃうわけですよ。で、本当にそれもったいないんで、1回目の休職でやれること全部やって、再発予防まで含めてやるっていうことをお考えいただいた方が、先がいいんじゃないかなと。生涯給与を考えると、1回だけある程度の期間長くても休んだ方が生涯給与は下がらないんです。
あ、そうなんですね。
何回もちょこちょこ休む方が明らかに生涯給与下がるんです。それ考えたら、あ、そっか、急いで戻るっていうよりも、ちゃんと元気になって戻るって大事なんだなと。そこを考えていただけると、思いますね。
やっぱりまずそれこそ人手不足の中で自分が休むと、この自分の仕事他の人に負担かけちゃうとかって思って焦ってしまう人もね、もしかしたらいるかもしれないんですけど、まあ何回もの方が、それも周りにも負担をかけちゃうんだよっていうところでもありますよ
そう
ね。
なんですよ。とか、何回も、例えばこう、アナウンサーの仕事なんかそうだと思うんですけれども、たまたまなんか、すごく大事な収録の日に、40度の熱があるって言ったら、まあ、それちょっともうしょうがないですよね。ごめんなさいの世界ですよね。だけど、そういうのが1年に何回もあるっていうと、結構やばい感じになりません？
もうその仕事はないと思います。
ですよね。オファーもうないですよね。だから、やっぱ仕事ってやっぱりそういうものだから、1回は、まあ、ある程度、まあ、ノーカウントっていうか、ノーマークっていうか、だけど、それが何回もあるとっていうと、もう信用なくなっちゃうってことなんですよね。 そうならないようにするために、もうありとあらゆるこう手立てを考える必要はあって、よく当事者の方たちのこう番組だったりとか、あるいはそういう本とかもあるわけなんですけれども、休職中にゆっくりしてましたっていうのは完全に NG ですね。だって治療のために集中してやっていくってことは大事だけども、例えば朝ゆっくり起きるとか、生活リズムぐちゃぐちゃとか、そのままなんか仕事をお辞めになるんだとしてもですね、やっぱり人間って生活リズムが安定してないと、まあ、ロスが多くなっちゃうんですね。だもんですから、ちょっとそれはいかがなものかなんですよね。やはりこう、まあ、休職中には、絶対にしていただきたいのは、朝は同じ時間に起きる。で、夜寝る時間は若干ブレがあっても構いませんけれども、もうどう考えても12時より前に寝る。で、あと、食事はしっかり食べる。あと、軽い運動ですよね。中には運動してくださいって申し上げると、毎日スポーツジムに行っちゃったりする人もいるんです。
激しいですね。
もうそれやったらまた具合悪くなっちゃうわけですよね。毎日は多すぎますみたいな。まあ、せいぜい4日ぐらいにしましょうとかですね。でも、いずれにしてみても、自分の体と対話をするというか、相談する、可能な線でやっていこうっていうことで、で、道徳的な意味合いで、朝早く起きようとかっていうことを言ってるんじゃなくって、その方が体的に費用対効果がいいからなんです。
ああ、そうなんですか。
こう考えていただくと、わかりやすいと思うんですけど、私たちの体って勝手に思ってません？
思ってます。
体って動くんですよね。ね？だけど、誰が動かしてるんですか？心臓誰が動かしてますか？ね？考えてないでしょ、私たち。ね？なんか、そろそろなんか休みが欲しいんで、2週間ぐらい休み欲しいですって心臓言わないじゃないですか。嫌だとも言わず、ずっと働いてますよね。つまり、臓器っていうのも私たちなんですけど、体なんですけども、これ、マシンなんですよ。工場だと思ってください。いつ始業で、いつ就業かわからない工場に勤めてるのと、大体始業と就業が決まってる工場で働くことと、どっちがいいですか？
まあ、そうですね、決まってる方がいいですね。
で、私たちの体の細胞たちも、まあ、細胞さんたち、みんな労働者たちがいるわけですよ、この中に。40兆だかなんだか。ね。その人たちを働いてもらっているから私たちこうやって生きてるわけですよ。その働いてる人たちに、いつが始業で、いつが就業かわかんないような働かせ方したら、どんだけ疲れるかって思いません？
そうですね。
時には残業もあってずっと起きたままとかね。ひどいと思いません？それ。
今なんか聞きながら反省してました。
だってなんか結構無謀な、なんか社長みたいな感じですよね。働けみたいな、ずっと言うみたいな、そういうことなんですよ。だから人にしてみてもそうだし、筋肉汗ばせといて何もさせないでいて仕事はないよってしたら、筋肉なんかブヨブヨになっちゃうわけですよね。だから全部体の機能っていうものを使って、でかつ栄養もとって、睡眠もとって、まあできるだけ人と喋って、笑ったり、楽しい時間を持つなんてことができれば、理想的ですよね。
そうですね。
まあ、そういうわけで、会社を、まあ、会社と仲良くやっていくために、やっぱり、一回で元気になろう。で、できるだけコミュニケーションをうまく取ろう、みたいな。で、なんでかっていうと、会社って結構優しいから、という話を今日はしたいと思いました。
もう会社も国もそういう面では理解があるんだから、遠慮なくもうちゃんとゆっくりっていうのちゃんとしっかりと直すための休みにしましょうってことですね。
そうですね。私はうつになった人は、まあ、お薬飲んだりもするかもしれませんけれども、お薬飲むよりも何よりも生活習慣の見直しっていうことがものすごく大事だと思ってますね。
私も気をつけます。
お互い気をつけます。
本当に私の体にごめんなさいって思いました。
ね、だってひどいじゃないですか。変なものを食べたりとかね。
はい、うんうん、そうですね。
怖いことしてますよね。
うん、みんな同じですね。はい、気をつけます。ありがとうございました。